おはようございます。本当に主は素晴らしいですね。今日も生きておられます。では一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、本当にあなたその素晴らしい皆をあがめます、賛美いたします。本当に今みんなで宣言をしながら賛美を捧げました。私たちは神の子です。今日そのことをもっと深く知っていきたいと思います。この者が語らせていただきますが、どうぞ必要なことだけを聖霊様ご自身がお語りください。聞かれる皆さんの上にも本当にその真理の御言葉が届きますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、先週の礼拝メッセージの続きの箇所を今日メッセージさせていただきたいと思います。ヨハネの福音書8章39節から47節です。聖書をお持ちの方はご準備ください。先週何を語られたか覚えておりますか？フローゆかり姉妹が語ってくださったんですけど、先週は私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である、とどまり続けましょうというメッセージでした。祈り、渚とか言われてましたけど主を恐れていこう、主に御言葉にとどまらせでした。今日はその続きの箇所です。まず聖書を朗読させていただきますね。ヨハネの福音書8章39節から47節です。彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちは姦淫によって生まれたのではありません、私たちにはただ一人の父がいます、それは神ですと言うと、イエスは言われた。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら、私は神のもとから来て、ここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。アメン。もう一度先週の箇所から見ていきますと、31節で、私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子であるとイエス様はご自分を信じたユダヤ人たちに言われました。ところがそのユダヤ人たちは、アーメン、私も本当の弟子になります、あなたの御言葉にとどまりますと言えばよかったのに、私たちはアブラハムの子孫ですよ、うんぬんかんぬんと言い出しました。そのゆえに起こった問答です。イエス様は、あなたたちは悪魔である父から出たものであるとユダヤ人たちにここで言っています。さて、こんな風に言われたら皆さんどう思われます？あんたんとこのお父ちゃん悪魔なんやろって言われたら、はぁ、偉そうなこと言って感じが悪い人やなって怒りすら感じませんか？イエス様はユダヤ人たちを嫌っていた、憎んでいたので、このようなことを言われたのでしょうか？違いますね。イエス様は愛されてましたよね。なぜ愛する者にこんな厳しく言われるのでしょうか。32節で、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするとあります。イエス様の思いは、私たちが真理を知って自由になることですよね。ではユダヤ人たちは自分たちが自由ではない不自由な存在だと思っていたのでしょうか。これを私たちに当てはめてみますよ。イエス様を信じました。 洗礼も授けていただき、天国行きの切符も持っています。地獄じゃないです、天国です。日曜日は礼拝に来てますよ。ハレルヤー、賛美も捧げます。メッセージもちゃんと聞いてますね。メモなんかも取っちゃったりしますね。毎朝もちろん祈ってますし、デボーションだってします。たまには宣教行ったり伝道だってしてますよ。これで本当に私たちは自由だ、いつも平安、喜びにあふれている感謝、本当の弟子と言えますか、ということをイエス様が問われているように思います。それでは今日の聖書箇所から見ていきましょう。39節、彼ら、この彼らとはユダヤ人ですね。ユダヤ人、あ、違う、彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言っています。これはアイデンティティ、自分は何者かを示しています。さらにアイデンティティについて書いてあるところを見ていくと、41節、私たちは会員によって生まれたのではありません。私たちにはただ一人の父がいます。それは神です。ところがイエス様はそんなユダヤ人たちに対して39、40節、アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。さらにイエス様は強い言葉を使われます。42から44節、神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときは、その本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。イエス様は、愛するユダヤ人に愛するがゆえに厳しい言葉を投げかけ、葛藤を起こさせたかったのではないでしょうか。私たちは本当に神の子ですか？それとも悪魔の子でしょうか。少し考えてみたいと思います。悪魔は偽り者、嘘をつきます。一体どんな嘘をついてくるのでしょうか。それは私たちのアイデンティティの部分を攻撃してきます。あなたは足りない存在、そのままではダメ、あなたなんかに無理だから、もっと完璧になりたい、もっと人から認められたい、もっと愛されたい、もっともっと満たされたい。皆さんの中にこのような偽りはないでしょうか。クリスチャンになったとは言っても、この偽り、特に自分は足りない存在だという偽りを握っている方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。神様はもちろんこんなことは言われません。ではなぜ私たちはこのような偽りを握ってしまっているのでしょうか。それはほとんどが幼少期に親、兄弟、先生、友達などからかけられた言葉によってこの偽りを握ってしまいます。私自身のアイデンティティの証をさせていただきます。私の家族は両親と3月3日生まれの姉と私の4人です。3月3日に女の子が生まれてますから、父は5月5日に男の子が生まれることを望んでいたようです。ですから私が生まれてから何度も、かよ子はほんまは男の子だったのに間違えて生まれてきたわと冗談交じりではありましたが言われました。そこで私は、女である自分は期待外れな存在、愛されない、認められないのだという嘘をそこで握ってしまいました。だから父が喜ぶ活発な男の子の遊びを好んでするようにしました。また父はお酒を飲んで暴れることがありましたが、そういう時も、もし自分が男だったらお姉ちゃんやお母さんを守ってあげられるのに、女だからダメだ、自分は足りないものだという嘘を握りました。さらに結婚してから子供がなかなか授からなかった時、今度はもしかして本当は私は男なのか、女としてなんか足りないのかな、だから子供ができないのかなと本気で悩んだことがありました。悪魔はこのように巧妙に働き、神の愛している私たち人間を破壊していくのです。皆さんはいかがですか。 ちょっと今から嫌な言葉を使いますがお許しください。子供時代に言われた可能性がある言葉を言ってみます。例えば、お前は何をやってもダメだ、いつも失敗する、可愛げがない、のろま、なんぼやってもダメやな、男のくせに女のくせに、できんのはあんただけやで、あんたには任せられん、信用できん、あんたみたいな頭が悪い子行く学校もないわ、お兄ちゃんはできるのに、お姉ちゃんはできたのに、何の取り柄もない子やな、アホ、バカ、死んでしまえ、あんたなんか生まれてこんかったらよかったのに。このような心ない言葉を言われた経験がないという方の方が珍しいのではないでしょうか。この巧妙に人の言葉を通して語られた偽りを私たちは握ってしまい、自分は足りないものだと思い続けてしまっているのです。さて、皆さんはいかがでしょうか。もし今思い当たる悪魔に入れられた嘘があるのに気づいたなら、手放していきませんか。大切なことは一つです。主を信じ、本気でそれを手放したいという、そう思うことです。本気で求めるなら、主は助けてくださいます。では今からやってみたいと思います。ちょっとピアノを弾いていただきながらしますね。苦々しい思いを手放す祈りをしていきたいと思います。まず目をつぶっていただけますか。過去に言われた偽りの言葉、その時の映像、辛い気持ち、悔しい思い出を今思い浮かべてください。箱や袋に入れても良いです。まとめて神様に今渡していきましょう。主よ、私は傷つけられました。偽りを言われました。足りないものだと思ってきました。今その思いを、その嘘を捨てていきます。主よ、どうぞあなたの助けによってそれを手放します。どうぞ受け取ってください。では目を開けてください。何かこの嘘を手放せたな、皆さんにもお伝えしてもいいですよっていう方いらっしゃったら、ぜひシェアしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
私は幼少期に、いとこがいっぱいいるんですけど、もう今でも覚えているのが、外孫って、要は孫がいっぱいいる中の一人だったんですけど、自分の家は本家って言って、そのおばあちゃんおじいちゃんがいて、周りにこうおじおばがこう分散しているんですが、そこに、いとこのおいっ子さん、めいっ子さんというか、そのいとこがいっぱいいるんです。で、結構周り優秀で、一つ二つ違いの、いとこがいるんですけど、みんなその東大行くとか、小学校時代だったらこう成績がバーッと自分の時はもうはっきり出ていたので、いろんな機会に集まったら通知表の見せ合いをするんですが、私は出せなかったんです。で、ある時そのおじに、お前もっと勉強せえよ言うて、本家やろう言うて、あと継ぐんだったらちゃんとやらねえかんやろうが言うて、でその家に行くんが怖くてずっと悩んでいました。で、いつの間にか小学校に入って高学年になって、もうそれ打ち砕くのは自分の努力と、もう勉強ばっかりして、なんていうんですか、花を折るではないけど、周りの親戚とかに認められたいみたいなことをして、青年期というか、そこに入って、知らず知らずのうちに大人になって仕事をつき始めて、で仕事に入ってもその本質があったので、イエス様に出会うまではもう自分の頑張りが一番だなっていう鎧を着ていたんですけど、やっぱりその性質というのは今でもあるので、 今祈りながら全部手渡して、あの手放して、今あの解放されたっていうのが一瞬、はい、起こりました。
はい、ありがとうございます。この勉強のことって本当に日本人ね、たくさん苦しんできた方、偽り入れられた方いらっしゃるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。もし今すぐにね手放せなかったとしても、どうぞがっかりしないでくださいね。神からのものでない偽りに気がつきましたよ。戦うべき相手がそうやってこう嫌なこと言ってきた相手じゃなくって、悪魔であることに気がつきましたよ。ですから必ずイエス様と勝利を取っていけます。ではもう一つ、今から神様の声を聞く時間を持ちたいと思います。もう一度目をつぶっていただけますか。私が祈らせていただきますので、どうぞ神様からの声を聞いてください。主よ、ここに集う一人一人が自分は足りない存在だ、このままではダメ、自分なんかには無理、もっと完璧にならないと、もっと人から認められないと、もっともっと愛されたい、もっと満たされたいと思っていますが、これは真理でしょうか。主よ、あなたは今皆さんに何を知ってほしいと思いますか。どうぞ言葉を通して、御言葉を通して、映像を通して語ってください。本当にこのままでは愛されないんでしょうか、足りないんでしょうか。主を語ってください。はい、ありがとうございます。では目を開けていただいて、もし話してもいいよっていう方、というかぜひ話してほしいんですが、いらっしゃいませんか。はい、でもきっと神様がそれぞれに語ってくださったと信じます。ありがとうございます。はい、皆さんはもうすでにねイエス様に愛されている存在です。では47節に戻りますね。神に属する者は神の言葉を聞くとあります。私たちは神の子です。神に属しています。ですから神の声を聞くことができるのです。同じ47節を新改訳で読みますと、神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからですとあります。私たちは神の子です。神の言葉を聞くにとどまらず聞き従っていきましょう。それが弟子の姿です。今一度自分のお父さんは本当に神なのか、偽りの父、悪魔なのか、確認が必要です。以前ドナさんが冗談半分ではあったんですけど、俺は反肉反霊やって言われたのを思い出しました。もちろん私たちの霊は救われているんですが、私たちはそのような生活が可能なんですね。自分は本当の弟子ですと思い込んでいることが実は問題で、キリストの言葉にとどまり続けているかどうか再確認していきましょう。そして偽りの父と共存しているなら、もう今日きっぱりお別れしましょう。罪の奴隷から自由になりましょう。現在私は井戸掘りを続ける中で気づかされたことがあります。それは御言葉に従って生きようとするときに、悔い改めをしても感じる恐れや重たさ、妬みやプライド、汚れた思いなどの神からでないものに打ち勝てない感じがする、罪を繰り返してしまうということ、そのような弱さが私たちにあるということです。そこで以前学んでいた解放の学びをもう一度学び直し、悪魔に打ち勝つ、御言葉に打ち勝ち、御言葉に立っていきたいという思いが今多くの方に起こされています。恵子さんに一つ証しをしていただきたいと思います。
証しをします。私、実は、持病がありまして、その 病を、最初聞かされた時に、あ、まあ、難病なんですけど、あ、もうこういうこと、こういう病気があるから私はもうずっとこの病気を受け止めて、あ、治らないのかなってこう思ってたんです。でも、まあ、症状がその時は軽かったのであれだったんですけど、でもその津田教会に来て、その解放の学びとかこうされてる時にある、方が、その恵子さんはその病気のためになんか祈ってみたらって、それはもう、もうずっとこれ病気だからって思うって、それとも、あ、これは本当は神様のものかなじゃないから祈ってみたらっていうことをある方に言われて、あ、そうかと思って、ある時その祈ってみたんです、キャンセルを。で、その、キャンセルをして、で、今は半年に1回ぐらい医大の方に検査行ってるんですけど、前回と前々回の時に検査をしまして、ちょっと難しくて意味がわからないんですけど、ある数値が陰性になっていていました。で、先生が、いや、ちょっと今日検査したんだけど、まあ、新しいちょっと検査方法に変えて、ちょっとその数値が出てないんだよねって言われたのが1回目で、で、前回行った時も、いや、前も出てなかったんだけど、今回もちょっとその数値が陰性なんだよねっていうか、なんでかなとかって言ってて、あ、そうですかって、私そのままこう帰ってきたんです。で、ある時、あ、それで、まあ、解放の学びで、その病の霊とかね、追い出す祈りをしてて、あって思って、ある時思って、あ、そういえば私、病の霊、祈った。で、それが、あ、それだと思って、今感じています。で、病も、ただ、諦めて受け入れるのではなくて、私、いないいないだからもうしょうがないな、っていうのではなくて、本当に自分が死に対して悔い改めをして、病の霊を追い出していくことの大切さを、感じました。で、今本当に学びを通してですね、自分の中にあるたくさんの罪によって悪霊にドアをオープンしてしまっていることを再度神様に、気づかされています。で、自分のできないところ、また足りないところを犯した罪だけにこう目を止め出すと、やっぱり落ち込んでいくと思うんですね。でも、それもやっぱり罠なので、神様の愛と許しをしっかりと受け止めて、で、日々悔い改め、主に悔い改めをして、主に従う、で、悪霊を追い出す、そして日々、賛美と威厳の祈り、また御言葉で満たす、このことを今意識してやっています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。悪魔は吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っているとあります。これは本気の戦いです。目を覚まし、罪は悔い改め、悪霊は追い出し、聖霊様御言葉で満たされていきましょう。また私たちは自分の生活、言葉も変えていくことが大切です。私たちの言葉を通して悪魔の言葉、偽りの種を人に植え込んでいませんか？日本人は謙遜なふりをして、自分を、子供たちを、夫や妻を落とした言い方をしますが、これはその人のアイデンティティを壊してしまうことになります。先日ママ友の集まりがあって、ご飯食べに行ったんですけど、みんなが順番にどんどんご主人の悪口を言い出して、ひーって私なったんですけど、でも当てはまる方いませんか？私も反省しました。エペサ4章29節、悪い言葉を一切口にしてはいけません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさいとあります。言葉に気をつけていきましょう。相手を立て上げる言葉、神の言葉を発していきましょう。これは意識していかないとなかなかできないですよ。教会の中で、家庭で、学校で、職場で実践していきましょう。ではもう一つ、アイデンティティの証をさせていただきます。私の主人は小学校の先生ですが、主人の勤務している小学校で、主人は子どもたちに愛がいっぱいやればできるといつも励ましております。これはよくある自己啓発活動ではないんです。こう鉢巻きして、気合だ気合だ気合だ気合だみたいな、こんなんじゃなくてですね、これは聖書に基づいてやってるんですね。新改訳聖書ピリピ4の13の御言葉を宣言しています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。アメン。子どもたちの音楽会など、私も応援に行かせていただくことがあるんですけど、主人が愛がいっぱいやればと言うと、子どもたちが大きな声でできると言うんですね。 吹奏楽コンクール香川大会では1位金賞、子どもたちの成績が上がってきたということを聞きました。チーム力が上がってきた、ボランティア活動をする子が増えてきたということです。愛がいっぱい、やればできるを自分自身言葉に発し、自分の耳で聞くんですね。これ本当に大切なことだなと思います。もう私は決してこの増田家のサクセスストーリーを今皆さんに話したいんではないんですね。主人は皆さんもご存知の通り、こう荒野と呼ばれる大変な場所にばかり使わされていきますよね。人間的な思いで見ると、もうちょっと楽なとこ、平和なところ、簡単な場所がいいよなって思うんですけど、神様はそうされない。なぜかな。その場所、そこにおられる人を愛しておられる、祝福したい、そう思われてるんだなという時、いうことにある時から気がつきました。そのことが分かって、家族がチームとなってきました。神様は一人で頑張るのでなく、チームで勝ち取っていってほしいと思われています。皆さんの使わされている場所は神様の選びにより使命があり、そこに使わされてますよ。どうぞイエス様と仲間と神の家族と勝利を取っていきましょう。そのためにはまず祈りからスタートだと思います。我が家は毎朝手をつないで、それぞれのために祈る時間を持っています。しかしここでもですね、2、3日前ですけどね、ああ、時間がない、早く、ああ、もうお父さんの祈りは遅い、母さんの祈り長いって、で、まさかの祈りの中で苦々しい思いが起こってくるということもありました。敵は誰なんでしょうか？父さん、母さんじゃないんです。何のためにこれをするのか、気をつけてしないとすぐにサタンに入られます。特に、家族の関係壊しに来ますよ。ぜひ皆さんにおすすめなのは、家族が使わされている学校や職場に行って祈ってみてほしいんですね。みんな、ああこういう環境で頑張ってるの、これきついわな、大変やなっていうのが見えてくると、もっと応援したいな、祈っていきたいな、祈りが必要だなっていうこと気がつくようになるんですね。私も家だけの主人を見ると、もうどうしてこうなんていうことあるんですね。ちょっと飲んだママのコーヒーが朝になってもあると、ちょっと水につけとってくれたらええのにとか、皆さん奥様方あるじゃないでしょうか。でもね、主人が学校行って頑張ってる姿を見たら、もう分かった頑張ってる、おかず一品増やそうか、ちょっとマッサージしようか、そんな気持ちになるんですよ。ぜひ本当に行ってみてほしいと思います。今ちえちゃんもね、住んでる地域に娘が教員として使わされて行ってるんですが、この前祈りに行ってくれたら、どっかから声がすると思って、ちえちゃん見たら体育館でちょうど授業をしてたっていう、すごい励まされたって言われてます。ありがとうございます。私たちはね、いろんなことを、まあ、さっきの話にも出てきたんですけど、諦めてないかなって思うんですよ。もう家の中がうまくいってなくっても、お金がなくっても、仕事や学校、人間関係、いろんなことが、まあこんなもんやわ。時じゃないやわ。まああの人よりはマシか。仕方ないな。そんな風に諦めてたらもったいないなって思います。神様はね、もっともっと私たちを祝福したいと思われてますよ。だって私たちは神の子なんですから。子供には幸せになってほしいですよ。それが親の心です。私たちも行きますよ。愛がいっぱいやればもう一回行きます。愛がいっぱいやればできる。アーメンです。それも一人ではなく、家族と、神の家族と一緒にやっていきましょう。私たちは神の子です。神の言葉に聞き従う人生を選んでいきましょう。最後に暗唱聖句にさせていただいたローマ8章14節をお読みします。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。お祈りいたします。天の神様、あなたが私たちの本当のお父さんであることをありがとうございます。今日私たちは偽りの父ともうさよならをします。悪魔に負けません。打ち勝っていきます。そのために御言葉にとどまっていきます。また、この神の家族が、また実際の家族が愛し合っていきます。そして勝利を取っていくのを見ていきますから、ありがとうございます。私たちはやればできる神の子ですから、感謝します。お一人お一人を祝福いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。